主はこう言われます。死に至るまで忠実であれ、そうすればあなたに命の冠を授けよう。まあ、この1年ですね、コロナという言葉を耳にしない日はありません。ふと思い出したのですが、昔父がですね、トヨタコロナに乗ってたんです。今も乗っていたら少しイメージが悪かったかもしれません。もともとこのコロナという言葉、何を意味しているかご存知ですか？ラテン語で冠を意味しているんです。あるいは太陽が発する放射線状のこの光、太陽コロナと言いますけれど、こういうのを表す言葉ですね。素敵な言葉なんです。このコロナが英語になってクラウンです。じゃあなぜコロナウイルスなのでしょうか。このコロナウイルスを顕微鏡、電子顕微鏡で見ると、この冠のギザギザのようなものが、突起物が出てますよね。これで冠のような形をしているからコロナウイルスなのです。まあ、ところで冠というのは、通常階級や地位を示すために王様とか宗教指導者などが頭にかぶるものです。それは権威、栄光、勝利、繁栄などを表していると言われています。で、興味深いことに、聖書を開きますと、この冠という言葉がしばしば登場することに気づかされるのです。聖書のキーワードの一つなんです。とても重要な意味があります。そこで今朝は、この聖書の中で教えられているこの冠についてお話ししてみたいと思っています。で、なぜこの冠についてお話ししてみようと思ったかと言いますと、先ほど子供のお話でした、この夢で財布が盗まれるという夢ですね。まあ、それがきっかけでした。まあ、その夢、繰り返しになりますけれど、まあ、駅か何かの喫茶店のテーブルの上にですね、まあ、財布を置き忘れてしまうという夢でした。慌てて取りに戻ると、まあ、ちゃんとテーブルの上にあってほっとします。夢の中で再び財布を置き忘れます。慌てて取りに戻りますと、またちゃんとテーブルの上に置いてあるのです。ああ、日本って安全な国だなと。テーブルの上に財布があっても誰も盗みはしない。だから大丈夫なんて、考えているうちに3度目に置き忘れた時にですね、テーブルの上にはもう財布がありませんでした。そして気がつけば警察官がいっぱいそこにいて、ついさっきまでこの上にテーブルの上に財布があったはずなのにもうない。でも探してももうどこにも見つからなかったという夢だったのですが、夢から覚めた後にですね、イエス様が言われた黙示録3章11節の御言葉を思い出したのです。そしてその御言葉の中に冠という言葉が出てくるわけです。私はすぐに来る、あなたの栄冠、冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。このようにイエス様は言われたわけです。この栄冠と書かれてある言葉、口語訳聖書だと冠となっています。イエス様からの大切なメッセージとして、とても強く印象づけられる御言葉ではないでしょうか。私は、夢から覚めた時にこの御言葉を思い出し、財布よりも何よりも大切なクリスチャンに与えられているこの冠を奪われてはならないという警告ではないかと、そのように感じたのです。それは聖書が教える冠に対して あまりにも無知で無防備であるかのようにあるかのような気がしたからです。イエス様は冠を誰にも奪われてはならないと言われたわけですが、冠が奪われるとはどういうことでしょうか。誰がなぜどのように冠を奪うというのでしょうか。私たちはどうやってその冠を守ればよいのでしょうか。そもそもこの冠とは一体何を表しているのでしょうか。聖書を調べていきますと、いろいろなことが分かってきます。そのことを今日これからお話ししていきます。たくさんの御言葉も聞きますので、またできればメモしていかれたらよいかなと思いますけれども、最初に詩篇の8編6節の御言葉を読みます。詩篇8編6節、口語訳聖書だと1節ずれていまして、8編の5節になります。詩篇8編6節、ここに冠という言葉が出てきます。お読みいたしますね。神様にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、このように書かれてあります。私たち人間は神様にわずかに劣るものとして創造された。なんとも恐れ多い言葉です。そしてそれに続いて、その頭には栄光と意向を冠としていただかせたとあります。最初の人は神様の栄光の現れであり、実際に栄光の光が顔頭から輝き出ていたのかもしれません。また冠というのは、王様を象徴しているものですから、人間はこの地上における王としての役割を担って、この地上を統治することが神様の最初のご計画だったんです。ところが、人間は罪を犯してこの世界の王としてのあるべき姿からそれてしまったのです。それはまるで自ら栄光と意向の冠を放り投げてしまったかのようでありました。だから失った冠を私たちは取り戻さなければならないのです。この時から冠を取り戻すということが、罪を心から悔い改めて、その罪が許されて、神様との正しい関係を取り戻して、本来あるべき姿に戻って、永遠の御国に凱旋することの象徴となったのです。聖書には、失った冠を取り戻すことと、永遠の命に救われることとは、同義の、おなじみの言葉として用いられているのだと考えてよろしいかと思います。さあそこで、どのようなことがこの冠について書かれてあるのか。まずパウロの言葉です。第二テモテ4章7節8節の御言葉です。第二テモテ4章7節8節。第二テモテ4章7節8節。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。このように書かれてあります。 パウロは自分に与えられた使命を立派に果たしたと、定められた道を走り通したと、そして信仰を守り抜いたといいます。ゆえに今や失っていた義の栄冠、つまり罪が許されて正しいものとされたことを証明する、それを象徴する冠を受けるばかりであると言っているのです。罪を犯して不義なるものとされたものが人生の信仰の戦いに勝利するとは、義とされるということです。だから取り戻した冠は義の冠と表現されているのです。またこの義の冠はですね、パウロはこう続けます。私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。主が来られるのをひたすらに待ち望む人には義の冠、誰にでも与えられるというのです。パウロのようにですね、戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜かなければならないと言われると少しひるんでしまいそうですけれども、主が来られるのをひたすら待ち望むなら誰にでも冠が与えられると言われると少しほっとするわけです。ただほんの少し待てばよいのではなくて、ひたすら待ち望むのです。人生かけて待ち望むことになります。忍耐が必要となります。最後の最後まで諦めずに希望を持ち続けて待ち続けるということです。イエス様ご自身が冠について次のように語っています。黙示録の第2章10節、黙示録の第2章10節、黙示録第2章10節、よろしいですか。死に至るまで忠実であれ、そうすればあなたに命の冠を授けよう。死に至るまで忠実であれ、そうすればあなたに命の冠を授けよう。このようにイエス様は言われました。これを読みますと、私たちに冠を授けてくださるのはイエス様であるということがわかります。でこの言葉は直接的には、迫害のただ中で命の危険にあったスミルナの教会に対して言われた言葉です。それゆえにここではですね、義の冠ではなく命の冠と表現することで、恐れることはない、永遠の命が待っているぞとイエス様は励ましてくださったのでしょう。このイエス様の言葉を私たち一人一人に置き換えるならばですね、今は幸いなことに命の危険が迫ってくるような迫害はないかもしれませんけれども、死に至るまでというのは、つまり人生の最後の最後の瞬間まで諦めることなく主を待ち望みなさいということになるのではないでしょうか。またパウロは次のようにも言っています。第一コリントの9章24節25節、第一コリントの9章24節25節、ちょうど今オリンピックのシーズンになりましたので、この聖書の言葉はぴったりなんですけれどね、第一コリント9章24節25節、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者はみんな走るけれども、賞を得るのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。 彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。まあ、この夏ですね、無観客ではあれ、ついにオリンピックが開催されることになりそうですね。で、パウロの時代にもすでにオリンピック競技はあったようです。そして優勝者には月桂樹、あるいはオリーブの葉で編んだ冠が授けられました。今はオリンピック競技の中でもマラソン競技ですかね、マラソン競技で優勝した人に月桂樹の月桂冠というのかな、がこう被せられますよね。でもそれは葉っぱですから朽ちるのです。そんないつかは朽ちてしまうような冠であるにもかかわらず、競技者たちは一生懸命にそれを得るために節制したというのです。だとするならば、ましてや朽ちない冠を約束されているキリスト者は、それを受けるにふさわしいキリスト教的な節制があるのではないかと、このようにパウロは教えているわけです。失った冠を何としても取り戻さなければならないというパウロの強い決意、思いのようなものが伝わってくるのです。しかしながら、この冠はですね、決して私たちの栄光ではないのです。私たちの名誉だったり、私たちの手柄としてその冠を得るのではないのです。確かにパウロはこの冠を競技で優勝して手に入れるものであるかのように、賞を受ける者は一人だけです、あなた方も賞を得るように走りなさいと言っていますけれども、賞を得るのが一人ならば、救われる人も一人、冠を受ける人も一人となってしまいます。でもこれでは先の死を待ち望む者はみんな誰でも冠を授けてくださるという言葉と合わなくなってしまいます。パウロはただですね、賞を得る人のように走りなさい、賞を得る人のように生きなさいと、クリスチャンとして生きなさいと言っているのです。さあ、このように今いくつかのですね、冠について聖書が書いている箇所を見てきました。神様の栄光と意向の冠、義の冠、命の冠、あるいは朽ちることのない冠、冠についていろいろと表現されています。このことで冠が象徴的に何を表しているのかということが分かってくるわけです。すなわち冠とは神様の栄光と意向を表し、正しいものとされたことの印であり、永遠の命が与えられたという証であり、そして朽ちることがないということ、永遠であるということのを表しているということです。で、これら一つ一つが神の子として本来あるべき姿に戻っていくということや、永遠の命に救われるということとつながっていきます。さて、次にイザヤ書28章5節を読みたいと思います。イザヤ書28章5節の御言葉にもこの冠という言葉が書かれてあるのですが、これを読みますとですね、今までいろいろな表現されてきた冠が一言でまとめられているのです。イザヤ書28章5節、その日には万軍の主が民の残りの者にとって麗しい冠、輝く花輪となられる。なんと万軍の主なるイエス様が 私たちの冠なのだと、冠になられるのだと書かれてあるわけです。イエス様こそが神の栄光と意向の現れであり、イエス様こそが罪なき正しい義なる方であり、イエス様こそが永遠の命であり、イエス様こそが朽ちることなく永遠に変わることのない方だからです。イエス様を救い主として信じる者は、誰でもイエス様という冠が授けられる。これはですね、どういうことかというと、私たちが永遠の御国の門をくぐるとき、イエス様も一緒に伴ってくださり、私たちが神の子としてふさわしいものであるということを証明してくださるのだよ、ということなのであります。これが聖書の救いの奥義です。ところがですね、このことを面白くないと思っている存在があるのです。私たちにイエス様という冠が与えられて、永遠の御国の門をくぐっていくことができるということを面白く思っていない存在があるのです。それは悪魔です。最初の人アダムから栄光と意向の冠を奪い取ったように、再び授けられようとしている命と栄光の冠をも奪い取ろうとしているのだというのです。で、そのことを警告しているのが、先の黙示録3章11節の御言葉なのであります。もう一度読み出しましょう。私はすぐに来る。あなたの栄冠、あなたの冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。2018年7月31日、ストックホルムから100キロの場所にある大聖堂で、17世紀の国王カール9世と妻のクリスティーナ王妃が使っていた、王冠が盗まれるという盗難事件が発生しました。約7億8000万円の価値があると推定されており、大騒ぎになったようです。しかしその後すぐにですね、何やらゴミ箱の中から見つかったということで、一件落着したようです。犯人は2人組で、白昼堂々と歩いて聖堂の中に入り、簡単に持って行ってしまったということだったようです。しかしそのうちの一人が事件後すぐに捕まって、で、その裁判の最終日に盗まれた王冠がゴミ箱の中から発見された。もう一人の方が捨てたんでしょうかね。結局王冠を盗んでもうまく売りさばくことができなかったのでしょうか。でも、このように王冠が盗まれるというのは昔からよくあることです。これは、現実の世界で起こりうることです。でも、悪魔が狙っている私たちの王冠はですね、どこにあるのでしょうか。どこというならば、それは私たちの心の中としましょう。その心の中に悪魔は侵入してくる。でも、無理やりこじ開けるようにして強奪するのではないのです。蛇の中に入った悪魔はエヴァをそそのかしていきました。巧みに誘惑していきました。命と栄光の冠よりももっと素晴らしい実がここに実っているよ、食べてごらんよ。冠を捨てたらもっと楽で楽しい豊かな生活が待っているよ。このように嘘を並べ立てて私たちの弱さにつけ入ってくるのです。エサウが目の前の食べ物の誘惑に負けて、弟のヤコブに長子の特権を簡単に譲り渡してしまったように、あるいは神様からの 宴会の食事の招待を畑や牛を買ったからと、買って忙しいからと簡単に断ってしまった人たちのように、イエス様がくださるこの冠の価値がわからなくなって、この世のものに心が奪われてしまうんです。いいでしょうか。悪魔は私たちの心の中から冠を奪うときに、冠を奪うというよりも冠の代わりになるもっと魅力的に見えるものを私たちの前に提示してくるのです。すると私たちはそっちの方に心が奪われていく。するといつの間にか冠を置き忘れていくのです。まるで催眠術にでもかかったかのようです。本当の価値あるものがわからなくなり、取るに足らないものが価値あるもののように見えてきてしまう。こうやって私たちから冠を奪い取っていくのです。だからこのような状態にある人たちに対してイエス様が言われた言葉は何だったでしょうか。聖書の中に何度も何度も繰り返し語られている言葉、何でしょうか。目を覚ませ、起きなさいという言葉です。目を覚ましなさい、起きなさい。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていて、みすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。では目を覚ましてこの冠を守る、どうやって具体的に守ればいいのでしょうか。どうやって冠を守ればいいのでしょうか。でこのことを考えるときにですね、冠がイエス様であることを知るならばですね、おのずと答えが見えてくるのではないでしょうか。冠を守りなさい、つまりイエス様を守りなさい。イエス様を守りなさいとは、イエス様との関係を守りなさいということです。イエス様との関係を何よりも大切にしなさいということです。悪魔はイエス様との関係を壊しにかかるのです。エヴァを誘惑しましたけど、その結果エヴァとアダムの関係が壊れていったのです。私の肉の肉、骨の骨と言ったエヴァに対してですね、神様がなぜ食べてはならないと言ったこの木の実から食べたのかとアダムが問われたときに、この女が私をそそのかしたのですと言ったのです。イエス様との関係が壊れていく。私たちはイエス様と結婚した関係だと例えられています。夫婦の関係が壊れなければ、とてもとても強い関係で結ばれていれば、誘惑するものが入ってくることができませんから、浮気なども絶対に起こらないのです。若い頃はとても付き合っていて、でも時が経つにつれて浮気なんかしてしまう人もいるかもしれないけれども、でも逆に結婚して時間が経てば経つほどその関係がもっともっと強くなっていて、そして 強くなっていけば、当然間に入ってくることは誰もできないわけですよね。イエス様との関係も同じなんです。私たちとイエス様との関係は、信仰を持ってこのイエス様との関係が始まった時よりも、時間が経てば経つほどにその関係が強くなっていくものでなければならないのです。で、その時に私たちは冠をしっかり守ることができる、イエス様との関係をしっかりと守ることができる。なぜならば、その関係を壊す者が間に入ってくることが絶対にできないからです。では具体的にどうするのか。それは何度も何度も耳にしていることであります。祈りを通して、イエス様といつも会話することです。会話が足りないと関係は壊れます。聖書を読んで、イエス様の御心を知ることです。お互い何を考えているかがわからないと関係が壊れていきます。日々のデボーションや安息日の礼拝を大切に守ることによって、イエス様との関係をもっともっと深め強めていきます。こういうクリスチャンとしての当たり前の生活、それが私たちとイエス様との関係を強固なものにしていくのです。もし私たちとイエス様との関係が壊れる隙間が、悪魔が入ってくる隙があるとするのならばですね、これらのことがどこかおろそかになっているからなのです。で、そういう、なんというか、自覚もあるものです。だから これしかないんだなって思うわけですね。イエス様はこのような関係についてこういうことを言われました。黙示録3章10節。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。言葉を守った。聖書の御言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。コロナは試練でしょうか。全世界に来た試練でしょうか。間違いなくそうでしょう。その時に私たちを守ってください。イエス様の言葉を私たちも守るならば、何の恐れもいらないのです。私たちは日々御言葉を読み、その御言葉を生きていくときに、イエス様との関係がどんどん深められて、どんどん強くなっていくということを実感するはずなんです。私たちはこのようにして、失われていた命と栄光の冠を取り戻しました。それなのに、悪魔に奪われてしまって良いわけがないのです。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさいとイエス様からのこのメッセージをですね、今日私たち一人一人に直接語られたイエス様からの言葉として受け取りたいと思います。最後にですね、もう一つこの冠について考えていくときに忘れてはならないことがあるのです。それは、私たちにこの命と栄光の冠を授けるために、イエス様ご自身は王の王としての冠を脱がれたということです。私たちに王の冠を授けるために、イエス様ご自身はその冠を脱がれて人となられた。王の冠を脱がれただけじゃないのです。王の冠の代わりに茨の冠をかぶせられたのです。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手で足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。
なぜ茨の冠なんでしょうか。痛みを与えるためでしょうか。血を流させるためでしょうか。人間が罪を犯したときに、エデンの園になかったものが生えてきました。何が生えてきたのでしょうか。茨とアザミが生えてきたと書かれてある。茨は罪の象徴です。罪によって生じた呪いの象徴です。その象徴である茨を頭にかぶったイエス様は、この罪を、そして呪いをすべて一身に負って、私たちのために死んでくださったということを意味軸も、兵士たちがかぶせたその茨の冠は表していたのです。そしてイエス様が人となり、十字架にかけられて死んでいかれるとき、天使たちが何をしたかということが、エレン・ジー・ホワイトの生き残る人々の中に書かれてあって、私は言葉を失いました。天使たちは天を出発するときに、悲しみのあまり光り輝く冠を脱いだ。指揮者たるキリストが苦難を受け、茨の冠をかぶり賜わねばならないのに、天使たちが光り輝く冠をかぶっているわけにはいかなかった。私たちの計り知れない世界で、冠をめぐってこのようなことが起きていたのかと思うと、本当に厳粛な気持ちにさせられるのです。イエス様が命を懸けて用意してくださった命と栄光の冠を、私たちは決して軽く考えてはいけません。イエス様が自らの冠を脱いで私たちに与えてくださろうとしているこの冠を、軽く考えてはいけないのです。そして決して悪魔から盗まれてはならないのです。悪魔は今日もこの瞬間も私たちからその冠を奪い取ろうとしにやってきます。強引に入り込んでくるのではないのです。私たちとイエス様との関係の隙間から入ってくるのです。そしてこの世の富や名誉や物質的なものを私たちの前にちらつかせて、楽しいよ、これを受け取りなよ、誘惑してくるのです。その誘惑に負けてしまうと、私たちはいつの間にかイエス様の冠が見えなくなっていきます。だからそうなってはならないというメッセージなのです。イエス様との関係を毎日持ち、そしてその関係を深めていって、やがて来たるべき日、イエス様ご自身からこの命と栄光に輝く冠をかぶらせていただく、そのことを心待ちにしながら、それぞれのイエス様との歩みをこれからも続けていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。